声の泉市議会だより2024年2月第105号。この CD は泉市の委託により、泉市視覚障害者福祉協会が作成し、協会や自治会の皆様のご協力を得て、年4回、ご家庭に無料でお届けしております。発行、泉市議会。編集、広報校長委員会。制作と貸し出し、泉市視覚障害者福祉協会。市子ども絵画展受賞作品より、令和5年11月11日、12日開催の絵画が5枚、写真で紹介されています。絵画の説明をします。泉中学校3年、久保田喜喜さん作、牛乳パックのような形の箱の側面に、東秀斎写楽の浮世絵、大谷吉次のヤッコエドベイのような男性像が、両手に串に刺した焼き鳥を持っている絵が描かれています。合唱中学校3年、広瀬美咲さん作、いろいろなサイズの木片が、手前中央から上下左右に向かって広がっている様子を描かれています。石尾中学校3年、岡上由香さん作、左手前に大きな鮭が頭を上にして描いてあり、皮が一部むけています。右手前には大きな虎柄の猫がお腹を床につけて座っていて、こちらをじっと見つめている様子が描かれています。南池田中学校2年、ハゼ寛治さん作、画面いっぱいに口ひげを生やしたような猫の斜め右を向いた顔が描かれていて、小文字でキャット、CAT と書いた文字を分母に、猫と漢字で書いた文字を分子にして右上に描かれています。北池田中学校3年、星野咲さん作、横長のバッグの手持ち部分がリボンのようになっており、真ん中には葉っぱと花と鳥が丸を描くように描かれています。絵画展受賞作品説明終わり。令和5年12月定例会を開催。11月27日から12月15日まで開催した今定例会では、令和4年度決算認定のほか、小学校11校における体育館等空調整備費、国府小学校、緑ヶ丘小学校における体育館、非構造部材、耐震化、改修費等が含まれる一般会計補正予算第5号を可決しました。その他、追加議案として、省エネ性能の高い家電製品への買い替えに対して補助金を交付する省エネ家電買い替え促進事業等を含む一般会計補正予算第6号を可決しました。なお、省エネ家電買い替え促進事業については、令和6年2月19日以降に購入、かつ設置が完了した省エネ家電が補助金交付の対象になります。令和4年度決算を認定。一般会計、特別会計4件、企業会計4件の決算について、予算目的に沿って、適切に執行されたかどうか慎重に審査しました。主な質問項目、水道管未整備の路線について、職員資格取得報酬費について、結婚新生活支援補助金について、庁舎整備における設計施工のやり直しについて、シルバー人材センター事業補助金について、発芽の校区における老人集会所の設置について、病児保育事業委託料について、生活保護ケースワーカーの持ち件数について、がん患者医療用ウィッグ購入費助成金について、出産子育て応援ギフトについて、置き配ボックスの普及啓発について、道路の除草業務に関する委託内容、内訳について、北篠田駅前整備事業について、空き家バンク登録に関する情報の周知について、 女性消防職員採用に向けた取り組みについて、学校プール授業民間委託について、採点分析システム利用料について、小学校体育館の空調設備について、学校給食の残食状況について、史跡整備事業について、温水プール大規模改修計画の必要性について、お互い様サポーター活動謝礼品について、決算審査の流れ説明。決算審査の流れを順に読みます。図、前年度の決算議案が市議会に提出、9月定例会、下矢印、決算審査特別委員会で詳しく審査し、委員会として賛成か反対かを決定、10月、下矢印、本会議で委員長が審査内容を報告、議員全員が賛否を表明し、議会として最終的な意思を決定、12月定例会。図終わり。歳入と歳出の棒グラフ説明。歳入と歳出の棒グラフを読みます。1位を中央に、2位を左側、3位を右側に、科目と金額が棒グラフで説明されています。1位、2位、3位の順に読みます。説明終わり。入ったお金の上位3つは、1位、市税、市民税、固定資産税など約247億円。2位、国庫支出金、特定の事業に対して国から交付される資金、約193億円。3位、地方交付税、公的サービスに格差が生じないよう国から交付される資金、約94億円。使ったお金の上位3つは、歳出。1位、民生費、子育て、障害者支援など、約382億円。2位、総務費、新庁舎、仮称、牧尾学園の建設工事など、約85億円。3位、交際費、借入金の返済、約69億円。以上。決算討論。本会議初日に行った一般会計及びその他会計の討論を一部要約してお知らせします。一般会計、賛成。新型コロナウイルス感染症に対する臨時特別対策として、お買い物チケット事業を行い、市内消費の喚起及び商業活性化につなげた。物価・燃料価格高騰の対策としては、民間保育所や介護等福祉施設、運送事業者に対する経済的支援に取り組んだ。また、デジタル採点分析システムや、リーディングスキルテストを導入する等、教育環境の充実にも努め、健康福祉施策では、高齢者お出かけ支援事業での配布チケットを対象者1人当たり2000円から3000円に拡充するとともに、民生委員、児童委員の活動をサポートするための協力員を配置し、地域福祉の向上に取り組んだ。新庁舎は整備を完了し、新消防本部、消防署庁舎については、建築工事に着手した。その他、富焼中学校区等における新たな街づくりを推進するため、事業者選定に向けた取り組み等を行った。様々な分野において施策を拡充し、約3億4000万円の黒字決算となったことを評価する。令和4年度お買い物チケットの写真がここにあります。すみません。反対1、大阪府人権啓発人材育成事業負担金や大阪人材雇用開発人権センター負担金が未だに支出され、生活保護行政では、ケースワーカー1人当たり、ケース基準80人を超える103ケースを担当させる等、改善の姿勢が見られない。マイナンバー関係費用については、カードの取得に地道を挙げた決算である。また、コスト面から必ずしも効果額が出ない状況であるにもかかわらず、学校プール授業民間委託を5校で実施、さらに拡大しようとしている。給食の民間委託はコスト面、 安全性、安定性から問題がある。自衛官募集事務では、法的根拠に問題があるとの見解もある個人情報の提供を行っている。2、マイナンバー制度は、すべての情報をカード1枚に集約し、個人と紐づいたデータを集め、膨大なデータを日々蓄積している。特別会計、国民健康保険事業、反対、一人当たりの保険料が増額になっており、令和6年度にはさらなる増額が予想される。介護保険事業、反対、高齢者、おむつ代、助成制度を国の方針通り縮小し、執行した決算である。379人が減額になり、42人が対象から外れる事態になる。後期高齢者医療事業、反対、窓口での2割負担が導入されており、全被保険者の約 20%、約5000人が負担増となっている。企業会計、公共下水道事業、反対、市街化調整区域では、下水道の敷設は義務化されていないにもかかわらず、事業費は令和4年度が一番高額、1メートルあたり22万9000円になり、事業スタート時の 2.2 倍。非常に厳しい状況に置かれている。子どもの貧困問題も課題であり、限られた税の使い方を考えなければならない。委員会報告。提出された議案を所管の委員会で詳しく審査しました。主な議案審査の内容をお知らせします。総務企画委員会、人権文化センター及び青少年センターの集約建て替えのため予算を増額、議案第75号、富焼中学校区まちづくり構想、同構想のうち市営住宅集約建て替え事業については、都市環境委員会にて審査。富焼中学校区等まちづくり構想を推進する一環で、人権文化センター及び集約建て替えし、その跡地への住宅等の民間施設の誘致を目指しています。仮称、多世代交流拠点施設の整備費用として、18億1785万円、令和5から15年度、総額を増額補正するものです。問い、どのような機能を求めて、どのような建物にするのか。答え、今後、要求水準書を公表し、デザインビルド。民間ノウハウの活用により、効率的かつ円滑な事業の推進、事業費の縮減及び創意工夫等を図るため、基本設計を含む設計施工を一括で発注する方式。デザインビルド事業者の募集を予定。1階部分には活動スペースや人権資料室を、2階部分には貸室や相談室、実習室等を配置し、屋外には1000平方メートル程度の広場を設ける計画。これらの施設を活用し、人権文化センターと青少年センターがこれまで果たしてきた役割を時代のニーズに合わせて発展させる取り組みや、多世代交流や分野の異なる団体の交流を促進し、地域課題解決に向けた事業を実施する場としていく。都市環境委員会、市営住宅等の集約建て替えのため予算を増額、議案第75号、富焼中学校区等まちづくり構想を推進する一環で、老朽化した市営住宅等を集約建て替えし、その跡地に公共施設の立地や住宅等の民間施設の誘致を目指しています。市営住宅等の整備に伴う費用として、約165億2992万円、令和5から15年度総額を増額補正するものです。問い、今回はデザインビルド事業にかかる費用のみを計上しているとのことだが、それ以外の今後計上される事業とその見込み額は、答え、跡地活用等に供する市営住宅の除却費約26億円、店舗の移転保証費約 3億9千万円、その他備品、保証コンサル委託費などは、今後、詳細条件が整い次第、試算を行っていく。厚生文教委員会、サンサンプールの指定管理者を決定、議案第73号、現在の指定管理期間の満了に伴い、公益財団法人大阪 YMCA を指定しようとするものです。問い、緊急工事や営業保証等が頻繁に発生しており、利用者にも多大な迷惑をかけている。施設の老朽化によるランニングコストの増加、また利用者も一部の地域に限られていることから、早期に施設の在り方を検討するべきではないか。現状をどのように解決していくのか。答え、施設設備管理業務に従事する人員配置と、設備不調の早期発見と機敏な修繕対応が可能となるよう、預かり修繕料、施設の日常的な修繕料として用途を限定した経費、当該修繕料に余剰金が発生した場合は、年度ごとに精算し、市に返還される。預かり修繕料を1300万円に増額。また、専門業者による月2、3回程度の点検による施設修繕マネジメントを実施し、次期指定管理事業者とともに安定的なプール運営に努める。合わせて施設の在り方検討について、町内での調整も進めていく。会議の結果、12月定例会。全員賛成で可決通した議案。令和4年度、和泉市決算認定。公共用地先行取得。水道、公共浄化槽、病院。公の施設の指定管理者の指定について。和泉府中駅前自動車駐車場。市道路線の認定について。博多町52号線ほか40路線。和泉市下水道条例の一部を改正する条例制定について、和泉市手数料条例の一部を改正する条例制定について、11月27日、12月15日条定文、和泉市火災予防条例の一部を改正する条例制定について、工事請負変更契約の締結について、仮称、和泉市立牧尾学園整備事業。公の施設の指定管理者の指定について、和泉市コミュニティセンター、和泉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、令和5年度、和泉市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号、令和5年度、和泉市介護保険事業特別会計補正予算第2号。令和5年度、和泉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号。令和5年度、和泉市水道事業会計補正予算第2号。令和5年度、和泉市公共下水道事業会計補正予算第1号。令和5年度、和泉市公共浄化槽事業会計補正予算第1号。令和5年度、和泉市一般会計補正予算第6号。令和5年度、和泉市介護保険事業特別会計補正予算第3号。その他、人事案件1件を同意しました。賛否が分かれた議案。可決。令和4年度、和泉市決算認定。一般会計、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、公共下水道。可決、和泉市、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について。可決、工事請負契約締結について。仮称、和泉市立富焼学園整備事業。可決、公の施設の指定管理者の指定について。和泉市温水プール。可決、令和5年度、和泉市一般会計補正予算第5号、その他人事案件1件を推薦しました。一般質問、議案以外の市政全般に関する質問を 一般質問と言います。今定例会で行われた質問の一部をご紹介します。職場におけるあらゆるハラスメントをなくす殺機会浜田千秋。問い、カスタマーハラスメントとは。答え、企業や従業員に対し暴行、暴言、脅迫、強要など社会通念上不相当な行為により要求を実現しようとする行為であり、労働者の就業環境が害されるものである。問い、市ではセクハラや DV については禁止規定があり、 SNS 上によるさまざまな人権侵害については条例が制定されているが、カスタマーハラスメントについては未整備のままである。ハラスメント防止について啓発等が必要と考えるが、市としてどのような防止対策を考えているのか。答え、職員にはハラスメントに関する研修に加え、相談窓口の設置、人事評価での匿名による把握を行い、市民には広報泉等で啓発していく。またフルネームで表記している職員の名札についても変更の検討を行っているところである。要望、市民の誰もが被害者にも加害者にもならないように、カスタマーハラスメントに対する条例化を検討していただき、合わせて周知啓発にも力を注いでいただきたい。カスタマーハラスメントを受けて体調を崩したり仕事を辞めてしまうというような事例を防止できるよう、企業や行政においてもいかなるハラスメントも許さない職場環境を整え、防止啓発を最優先に取り組んでいただくことを要望する。学校における児童生徒のいじめ等について。公明党吉川茂樹。問い、市の小中学校における令和4年度のいじめ認知件数は何件か。答え、小学校で866件、中学校で431件となっている。問い、市でも多くのいじめ認知件数があることが分かった。では児童生徒の SOS の発信をどのように受け止め、そして早期発見のためにどのような取り組みを行っているのか。答え、いじめ早期発見の取り組みとして、教職員が日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が発するサインをいち早く察知できるよう取り組んでいる。要望、これらの取り組みは大人の目線から子どもに対して行うものであり、これからは複雑化する悩みを早期発見することがますます重要な鍵となる。苦しんでいる子どもが頑張らなくても助けてという気持ちを受け取ることができる仕組みが必要ではないだろうか。その一つの方法に、子ども自らが発信する匿名通報アプリがある。いろいろなことで辛さを抱え込んでいる子どもが誰にも知られずに相談できるアプリである。せっかく児童生徒一人一人にタブレットが配備されているのだから、早期導入に向けて取り組んでいただきたい。その他の質問項目、アウンティング禁止条例の制定について。国保の資格確認書、保険証を被保険者全員に交付すべきだ。日本共産党原茂樹。問い、国保の被保険者のうちマイナンバーカードへの保険証の紐付け等の状況は。答え、交付状況は市に情報がなく把握することができない。紐付け状況は定期的に情報が提供される仕組みとなっており、10月現在で 55.26% となっている。問い、紐付けしていない半分近くの被保険者やカードを持っていない被保険者への対応はどうなるのか。答え、保険者情報等を記載した資格確認書を交付することになる。当分の間、職権により交付が可能とされている。問い、私は今までの保険証で良いと思うが、資格確認書、保険証は被保険者全員に交付すべきではないか。答え、国から通知され次第適切に対応する。意見、職権者である市が全員に交付すべきだ。市は紐付け者の情報を定期的にもらっているだけで、カード交付者さえ把握できない。被保険者数は毎日のように変動すると思うが、被保険者からの申請が基本では対応できない。 保険料金を徴収している以上、資格確認書、保険証を交付することは保険者としての義務だと思う。マイナンバーカードを持っている人も持っていない人にも、被保険者全員に資格確認書、保険証を交付すべきだ。人口減少対策、定住促進策について。大阪維新の会、飯坂光則。問い、想像以上の速さで人口減少が進んでいる現状において、持続可能な町、和泉市の実現には、早急に人口減少対策、定住促進策に取り組む必要がある。現時点での本市の取り組みは、目新しさがないだけでなく、他の多くの自治体で実施されている給食費の無償化等が実施されず、人口減少対策のターゲットとなる若者世代、子育て世代へ移住、定住の訴求効果が乏しい。そこで、他自治体で実施され、公表の施策と、本市発の全国に先駆けた子育て施策の充実が必要と考えるが、見解は、答え、長く同じサービスを展開し、目新しさが薄くなっており、新たな PR 対応を行う。意見、広く、浅く、市民全体を対象とする施策は、公平性は確保されるが、喫緊の課題である人口減少には有効な施策とは言えない。選択と集中による子育て施策への投資が必要であり、そのための財源確保策として、様々な事業見直しが必要。また、その財源は、住民の皆さんからお預かりしている税金であり、納税者の納得のいく施策を実施する必要がある。漠然と施策を実施するのではなく、目指すべき目的とターゲットを明確に示し、いかに効率的、効果的に人口減少対策を行うかが課題。未来を諦めない。そのためには大きな転換、そして決断が必要であり、今こそその時。資源ごみ持ち去り禁止条例の制定。市民未来の会、谷上昇。問い、鶴山台や光明台等において、契約業者以外が資源ごみを持ち去る際のごみの撒き散らしや騒音、収入減少が問題となっている。回収を自治会、子ども会等が行う。集団回収では、その売却収入と市が行う集団回収活動に対する奨励金交付制度を利用し、活動費に充てている団体もある。今回質問するにあたり、現在に至るまでの資源ごみのリサイクルに関する市の歴史を確認したが、まさに行政と市民が一体となって進めてきたことがわかる。先行し、条例制定している他の自治体の目的を確認すると、持ち去りを放置することで、分別やリサイクルに対する市民意識の低下を招き、市民と共に共同推進してきた分別収集制度に対する信頼の阻害につながる恐れや、排出された廃棄物の適正処理等が制定の背景になっている。市民と行政が現在の形を作ってきた本市においても、同様の問題があると考えられるが、資源ごみ持ち去り禁止条例の制定についての市の考え方は、答え、条例設置の効果も検証し、条例制定も一つの方策として検討するとともに、効果的な資源ごみの持ち去り対策について調査・研究を進めてまいりたい。意見、困っている市民に対し、問題解決に向け、今回前向きな回答をいただいた、大いに期待している。団地のバリアフリーや自治会館等について、市民未来の会、大浦正氏。問い、自治会に加入していない避難行動要支援者は、いざというとき誰に助けてもらうのか。答え、可能な範囲で民生委員、児童委員、校区、社会福祉協議会といった方々に避難支援の協力を一部お願いしている。なお、現在、避難支援の実効性を高めるため、避難支援にあたっての本人のより詳しい情報を記載した 個別支援計画の作成を進めており、その中で近隣の具体的な支援者についても確保していけるよう取り組んでいく。問い、共同・共助の必要性から、UR においても現在行われていない自治会加入の啓発を行うよう、市からも申し入れを行うべきと考えるがどうか。答え、UR 住宅にすでに入居されている方や、新たに入居される方に対する懲戒、自治会への加入促進について、UR 都市機構と協議を行っていきたいと考えている。要望、避難行動要支援者が生活を営むためには、団地のバリアフリー化が必要と考える。エレベーターの設置がなく、1階であっても玄関までに階段がある UR 団地については、バリアフリー対応をしてもらいたいと考えているので、これについても申し入れをお願いしたい。その他の質問項目、学校プールの跡地利用について、子どもが一時保護となる状況や判断について、殺技会森久幸、問い、子どもが一時保護となる状況や判断などについて聞く。答え、一時保護の第一の目的は、子どもの生命の安全を確保することであり、児童福祉法では、児童虐待の通告を受けた場合、子どもの安全の確認を行い、必要に応じ、一時保護を行うものとされている。つまり、疑いも含め、児童虐待により、このまま保護者に養育させることで、子どもの生命に危険があると判断した場合、府の児童相談所である子ども家庭センターの権限で一時保護を行う。問い、子どもから親の虐待等で家に帰りたくないと学校に訴えがあった場合、一時保護等の対応を行うのか。答え、市職員が子どもの話を聞き、家に帰すことの危険性等の調査をして、子ども家庭センターと情報共有し、一時保護の判断を行う。夜間は、児童相談所虐待対応ダイヤル189や、警察の窓口対応になる。意見、親の虐待等で、家出した子どもがいた場合、昼夜間問わず、助けを求めてさまよう状況がある。虐待対応ダイヤルや、警察の窓口対応が叶わない場合などは、最初に出会った市民等の対応が非常に重要であり、一歩間違えれば取り返しのつかない事態にもなる。子どもが助けを求めてきたときに、相談できる窓口や、どのように対応できるのか等の周知が必要である。ゴミ出し困難者支援、子どもへの金融リテラシー教育、殺技会、関戸茂樹。問い、自宅から集積所が遠い高齢者にとって、ゴミ出しは負担であり、雨天時や夜間、路面凍結時などは転倒のリスクも大きい。このような高齢者に対して、ボランティアを活用した支援事業がある。介護度がなくても、一定の要件で利用でき、玄関先から運んでくれる優れたものだが、利用者とボランティアの需給バランスや地域差、心理的要因によって利用者が少なく、うまく機能していない。今後、高齢者が急増する中、ボランティアだけでは限界がある。市、清掃事業者によるゴミ収集を実施できないか。答え、現在の事業ではカバーしきれない部分も見受けられる。すでに実施している先進事例等について調査研究していく。要望、現実を直視し、本来支援が必要となる方に手を差し伸べるべきである。市による収集を強く要望する。問い、特殊詐欺等の金融トラブルが多発したり、成人年齢が引き下げられた中、小中学生に金融リテラシー、お金の知識や判断力を育む教育が重要である。市の認識は、答え、現実の生活や社会で考える力を身につけ、生きる力を養う上で大きな利点を持つ。要望、金融リテラシーの向上は、生きていく上で防衛手段や生活手段として役に立つ。教育を通じて子供に自分の身を守り、稼ぐ力を身につけていただきたい。児童生徒の問題行動、 不登校等について、大阪維新の会、遠藤隆。問い、本市での不登校児童生徒数、暴力行為の発生件数を伺う。答え、不登校児童生徒数は537件で、昨年より増加し、暴力行為発生件数は14件で、昨年より減少した。問い、文部科学省は教育行政に係る法務相談体制の整備等に関する調査結果を公表した。この調査では、もっぱら教育行政に関与する弁護士、いわゆるスクールロイヤーに相談できる体制がある自治体は、市町村等では 11.3% であることが明らかになった。教育の特性を鑑みて、市独自のスクールロイヤーの導入が必要だと思う。市の見解を伺う。答え、市長が主催する総合教育会議の中で、各学校はもとより、子育て支援室、学校教育室など、関係部局が共同するとともに、社会福祉士やスクールロイヤーの配置、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置、時間拡充など、さらなる支援体制の拡充を目指していくことを確認した。要望、総合教育会議で議論され、スクールロイヤーの配置に向けて進めていただいていることが確認できた。全国的に見ても、市町村単位でスクールロイヤーを活用している割合は少ないとの調査結果もある。泉発日本でスクールロイヤーの早期導入と、より効果的なスクールロイヤーの活用をお願いする。クールステーションと緊急通報装置システムについて、ほか、明星会スペルデルフィン。問い、市民観戦デーの試合前のセレモニーについて、市長がバッターで子供が投げる始球式や市民が歌う国歌斉唱の再開予定は。答え、各チームと調整する。問い、大阪市立中之島小中一貫校では e スポーツ部などの設置検討がされていると聞く。以前から市に設置を願っているが、現状は。答え、他自治体の情報を収集しながら、導入可能性のある学校と連携し、研究を進める。問い、e スポーツは高齢者の認知機能や反射神経の向上に役立ち、社会的孤立に陥りがちな高齢者が交流し、社会的なつながりを築くプラットフォームとしても期待されている。高齢者に向けた e スポーツの取り組みなどの検討は行っているのか。答え、まだ情報量も少ないことから、まずは e スポーツと高齢者の介護予防の関係などの情報収集から始めていきたい。問い、クールステーションに協力した施設は。答え、ドラッグストアや携帯ショップなど、5事業者、9店舗。要望、次年度はもっと増設し、わかりやすく大きな旗の設置をお願いする。問い、高齢者の見守りサービスの主な内容は。答え、緊急通報装置の設置や配食サービス、徘徊高齢者への GPS 機器対応がある。要望、倒れた時に自動で知らせてくれるスマートウォッチ装置の導入を要望する。人工芝について、向井派小林正子。問い、仮称、牧尾学園における人工芝の設置計画の有無と、計画しているのであれば、その形状等について伺う。答え、低学年テラスで整備を計画しており、形状は細長い三角形で面積は326平方メートル。整備費用は約116万円。問い、人工芝を採用した理由は、答え、低学年児童が短い休憩時間にも上履きのまま利用することができ、転倒時の怪我防止等にも配慮し、安心して遊べる空間となるよう、人工芝での整備を計画している。問い、使用済みプラスチックはすぐに分解されることなく、海に流れ、漂流ゴミとなり、それを生き物が餌と間違えて食べることによる、生態系への影響が世界的な問題となっている。これからの体を作る時期である小学生の時から、そういった科学的なものに囲まれる環境を、あえて学校側が提供するのはいかがなものか。マイクロピースが人間に及ぼす影響や、その他 さまざまなことを勘案して人工芝を採用したのか。答え、すべてにおいて把握しているわけではないが、今回使用する素材は法適合品で、法令に基づく試験を終えた安全なものであり、健康被害の事例はないものと考えている。要望、今後も多くの情報を集めていただき、そこに通う子どもたちの将来を見据えたためになる施策を行ってほしい。公共物を大切に扱う教育、LGBT 理解増進法の施行を受けて、大阪維新の会、坂本淳一、問い、公共物の損壊事案等が後を絶たない、大事に扱う教育を学校で行うことや、被害を取り締まり、防止する取り組みはあるか、答え、道徳科では、順法精神、公徳心を、社会科では、公共施設やサービス、また授業で使う教科書も、税金により提供されており、大切に使うべきことを指導している。故意による破損が行われた場合は、注意看板で警告を促したり、防犯カメラを設置している。要望、善良な納税者の負担で公共物は成り立っている。割れ窓理論が示すように、軽微な事案に目ざとく厳格に対応を願いたい。問い、性的マイノリティも、それ以外の方々も、一切の差別があってはならない。法が示す、理解増進において、行政として、学校等として、どのように取り組むのか。答え、府のパートナーシップ宣誓証明制度の活用、性的マイノリティの方々の相談窓口の充実など、多様性を認め合う人権尊重の街として情報発信を行う。要望、1、この法律は地方公共団体に条例などの制定により、理解を広めるよう求めているが、国からの明確な指針はまだなく、慌てて制定する必要はない。市民の理解を得られる条例を目指すべき。2、女性や幼い子供を守るため、これまでの女性スペースは確保していただきたい。3、学校の LGBT 教育は保護者の意向も取り入れるべき。自殺対策について、公明党、松下博之、問い、本市における自殺対策の取り組みは、答え、普通啓発事業、人材育成事業、ネットワーク作り、対面相談事業の4事業に取り組んでいる。問い、ゲートキーパー養成の状況は、答え、研修の受講者数は市職員が829名、教職員が692名、市民が747名。問い、簡単な質問で自分自身のストレス度がチェックできる心の体温計、平成26年度から市ホームページに設置の利用状況は、答え、アクセス数は毎月2000件を超えており、自殺予防週間や対策強化月間には、泉メール、市 LINE、子育て支援アプリなどで周知を強化していることから、その月のアクセス数は4000件を超えている。問い、第2次命を支える自殺対策計画では、どのような対策を重点的に取り組むのか。答え、5つの対策、人材の育成、周知啓発、様々な生きづらさを受け止める社会づくり、自殺未遂者や自死遺族への支援の充実、生きることを支える地域のネットワークの充実を柱に取り組む。要望、自殺対策においては自殺未遂者支援が重要であり、仕組みを整備し適切な支援につなげていただきたい。またゲートキーパーの役割も大変重要となるため、引き続きその要請に努めていただきたい。不登校引きこもり対策について、明誠会坂本健二、問い、年々不登校が増加しており、学校も対応はしているものの解決には至っていない。学校内の避難所的存在である校内教育支援センターを早期に全校設置し、合わせて専門的知識と経験が豊かな教職員を加配する。加配とは、 加えて配置すること、経験が豊かな教職員を加配するなどして学習保障を行い、学校風紀等に向けた丁寧な取り組みを行うことはできないのか。答え、現在、府の事業を活用し、小学校2校、中学校2校の校内教育支援センターに支援員を配置し、学習指導等を行っている。支援員を配置できていない学校については、複数の教職員が空き時間等を活用し、学習のサポートを実施している。教育委員会としても、学校教育について一定の専門性を持つ教員を目指す、学生等ボランティアを学習指導をサポートする人材として、校内教育支援センターへ派遣することを検討するとともに、指導の内容についても、個々の子どもに応じた最適な指導を実施するよう、支援体制のさらなる充実を図っていく。要望、全校への校内教育支援センターの早期設置と、専門的知識と経験豊かな教職員を加配し、不登校生の学校復帰に向けた丁寧な取り組みを教育委員会と行政各部署が連携し行うことを強く要望する。市役所窓口のDX 化、デジタルトランスフォーメーション、明誠会山本秀明、問い、本市の DX、デジタルトランスフォーメーション推進の方針を示されたい。答え、市民サービスの拡充としてスマホによるオンライン申請を段階的に拡充している。また、職員の負担軽減を目的に、業務のフルデジタル化を今後進めていく。問い、DX と IT 化の違いは、DX が目的で、IT 化が手段である。DX を推進する上で重要なことは、業務効率や市民の利便性向上といった目的や効果を明確に定めること。そのために必要な組織や業務プロセスの変革につなげることで、積極的に進めてほしい。次に、来庁舎に向けた DX として、市役所窓口サービスの DX 化に向けた取り組み状況を示されたい。答え、ワンストップサービスの奥闇コーナーは10月に設置したが、その他の申請手続きについては、基本、来庁舎に紙の申請書に手書きで記載いただいている。要望、デジタル庁が進める書かないワンストップ窓口事業は、マイナンバーカードや免許証をスキャンすることにより、各種申請を自動作成する機能や、手続きや手順をナビゲートする機能もあり、来庁した市民へのサービス向上、職員の事務負担軽減にも効果がある。また、事業費の半分を国で補助してもらえる。ぜひ、事業導入を検討いただき、次年度での予算化を要望する。障害者の方々に希望と安心を届けるために、公明党田尾田秀信。問い、私が議員として3年間、今回も含む、で、訴え進めてきた、障害者福祉関連の内容。市役所内の障害者雇用枠特別勤務室の設定。障害者雇用枠の拡充のための内職企業の開拓。歩道のバリアフリー部材使用の推進。医療的ケアが必要な重度障害者のショートステイ拡充。障害者 e スポーツの導入。障害者就労支援センターの機能拡充。消防指令システムに避難行動要支援者情報の紐付け提案。公園や学校等へのインクルーシブ遊具の導入推進。移動支援のあり方の周知方法の見直し、就労支援事業所へ外部委託業務の拡充、パラスポーツの人材育成の支援、これら以外にも訴えてきたが、それらに対してのさらなる進展をお願いしたい。答え、消防指令システムについては、今回を機に精査し、その他については、実現に向かっているものも含め、引き続き調査、研究する。意見、これまで 多くの障害者の方およびご家族の方々と様々な約束をしてきた。小中高生の方々には、私は皆さんが就職するときには、さらに選択肢が増えているように議会で頑張りますと約束した。また、災害時や緊急時に少しでも安心を届けられるように頑張りますとも約束した。これからもその約束を果たすために、さらなる提言、実行を展開していく決意をしている。議員研修会報告。大阪府市議会議長会主催。日時、令和5年11月15日午後2時。場所、クールジャパンパーク大阪。演題、脳を知り、脳を育み、脳を鍛える。講師、川島隆太氏。東北大学加齢医学研究所教授。和泉市議会主催。日時、令和5年12月15日午後1時。場所、和泉市役所6階。市議会委員会室。演題、政治分野におけるハラスメント防止について。和泉市、和泉大津市議会主催。日時、令和6年1月19日午前10時。場所、和泉市役所6階。市議会委員会室。演題、標準会議規則等の改正について。講師、本橋健二氏。全国市議会議長会企画議事部法制主管。議会中継で字幕配信を開始。令和5年第4回定例会から UD トークを活用したライブ中継の字幕配信を開始しました。視聴方法はこちらをご覧ください。QR コードが右側にあります。次回定例会の案内。どなたでも傍聴できますので、市役所6階までぜひお越しください。3月定例会予定。2月3月の定例会のカレンダーを読みます。日付、曜日、時間、定例会の名前の順に読みます。2月8日、木曜日、13時、議会運営委員会。2月19日、月曜日、10時、本会議、提案説明等。2月22日、木曜日、10時、厚生文教委員会。2月26日、月曜日、10時、都市環境委員会。2月27日、火曜日、10時、総務企画委員会。3月4日、月曜日から、3月8日、金曜日、10時、予算審査特別委員会。3月11日、月曜日、予備日。3月12日火曜日13時議会運営委員会。3月19日火曜日10時から3月22日金曜日10時本会議一般質問。3月25日月曜日10時本会議採決等。これで市議会だより第105号は終了いたしました。